DW レッスンの鈴木です。
堀田です。
ダウトーク、この番組は DW レッスンの講師陣2人が DW、DTM や音楽制作に関するテーマについて紹介していくポッドキャスト番組です。 DW レッスンはオンライン出張形式でのマンツーマンの DTM レッスンから動画レッスンなので皆様の音楽制作をサポートするサービスです。 YouTube にも毎週様々な動画をアップしておりますので、そちらもぜひチェックお願いします。
はい
はい、ということでですね、今回のダウトークなんですけれども、
はい、
椅子についてちょっとお話ししてみたいな、なんていうふうに思っておるわけでございますよ。
はい、
なんかこれもテーマとして、
はいはい、
難しくないですか？難しくないですか？
むずい、むずいか。でもすごい大事な要素じゃないですか。
そうなんですよ。
座ってるデスクワークに近い環境になるわけじゃないですか。
はいはいはい、
うんうん、
プライスレスですよね、その腰は。
やっぱこう、そうですね、はい。すごく。
まあなのでこのチャンネルとかだとよくスピーカーケチるなとかって言ってますけど、
はいはい、
同じぐらい椅子にケチるなっていう思いはあって、
うん、
なんかね、これそれこそ1000円でもあるじゃないですか、椅子って。
あるね。
でも30万の椅子もあるじゃないですか。
あるね。
まあまあ極端な例ですけどね。
うんうん、
まあ、その中でやっぱりこう、高いものがいいっていうわけではないと思ってるんですよ、
うん、
ですし、なんかそのそれぞれにこのいいところと合う合わない、
うん、
絶対的にあると思っているので、
うん、
まあ、そもそも音楽制作に対する椅子って何を求めますかっていう話も含めて、
うん、
ちょっとやってみたら面白いのかなって
うんうん、
思ったわけです。
はいはいはいはい。まあでもね、最初はまあどうでもいい椅子からスタートするとか、うん、まあなんならこたつで始めたりとか、まあいろんな形があると思うんですけど、
う
ん
う
ん、
はい、そうですよね。
でもやっぱ最終的に椅子になっていくというか、僕なんかは最初はあれですよ、ギターケース、ハードケースあるじゃないですか、はい、2つぐらいポンポンって重ねて、うん、その上にパソコン乗っけてやってましたからね、最初の最初は。めっちゃ腰痛くなるんですよ、やっぱり。
そうだよね、痛くならないわけがないみたいな感じ
です
も
んね。痛い痛いです、痛いです、めっちゃ痛いです、
うん、でそうなると床に座ってだよね、それだと。
まあもちろん、
うんうん、
あれさ、ね、座布団のし、座布団もすら引いてなかったかもしれないですね、最初のスタートは。でとりあえずまあ置き場所、まあそんなんですか、最初から机があるわけじゃなかったんで、
はいはいはい
はい、まあ急場しのぎの、
あ、なんかそう言われると見たことがあるな、その絵。
あるんじゃないですか。
あるある。
そう、そこでやってて腰痛えなとか言いながらやってたん
ですね。そうですね、たまにあの出張レッスンとかでもありますね、そういうの。
いや全然あると
思います。ちゃぶ台でとかね、
ちゃぶ台でねやるとかね、別にその、はい、なんていうか、デスクがあって椅子があってっていうのはまずね、まあでもデスクがあって椅子があった方が絶対にいいよっていうのは、まあ、強く言いますだからこそ。
そうですね。
長時間やれないっていうか、まあ多分ね、そうされてる方は多分同じ思いをされてて、うんうんってなってるんじゃないかと思うんですけど。
うんうん
うん、
まあね、そうですね、今いろんな環境があるとは思いますけれども、ある程度こう、はい、デスクに座って固定してやるよってなっていくと、椅子はこだわるべきところかなっていうのが、
そう、
まあ多分そこは、
そうだね、
うんうん、間違わってないというか、
うん、
色ないと思いたいんですよね、そこに関しては。
色ないです。
でそこに対して、じゃあ、何の椅子を求めるのっていうところが難しいなって実は思っていて、
う
ん、
まあ、
なんでそんな思ったかというと、
はい、
うちはあのアーロンチェアっていうのを長く使ってるんですよ、もう。
うん、そうだね。
普通に作業してる分には全く問題ないというか、素晴らしい椅子だと思っているのですが、
うん、
これやっぱりギター弾きにくいよね。
うん、
っていうの、
うちはだから採用してないっていうのもあるっすよ。
そうなんだよね。
うんうん、片肘外す人もいるじゃないかっていう。
そうね、
アーロンさんにしてはね、うん、
いやだから
有名なやつかもしれないけど、うん、
そうそうそうそうそう、結構いろんな特徴があったりする中で、
うん、
なんかいいのを見つけたいなっていうのもありつつね。
ああ、なるほどね、はいはい、
はい、
よりいいのがあればみたいな感じですか。
そうなんですよ、そうなんですよ、
はいはいはい。まあ確かに変な話、まあ、鈴木側からするとアーロンから先何になるのって話になってくるもんね。
まあ
そんなことも
ない、なんだろう、でも、
うん、
ギター弾きにくいのは昔から知っていて、
うん、
当たり前ですけど、
はい、
ギターはまだいいんですけど、あのベースとかちょっと重みがあるやつとかいくと結構辛いんですよね、うん、
はいはいはいはい、はい、ちなみに鈴木さんってぎっくり腰になったことあるの？
あるかな。
ある、
あるある。
あれ僕あれ去年か、去年デビューなんですけど、ぎっくり腰になったのが、
はいはい、
同じ体勢でずっといるとやっぱり まあどんな椅子座っててもなるなっていうのがあるんですけど、
まあそうですね、あれはもう、ね、あの事故みたいなもんですからね。
だからそのなんか最初のギターの弾きづらいってやつに対してソリューションとしては、もしかしたら丸椅子みたいなやつが最強になるかもしれないよね、
うん、今ドラム椅子うちこの部屋あるじゃないですか。
うん、あれね。
でそれで、いいかなって思ってやってるんですけど、なんか違う気がするんですよ実は。多分ねそれ高さとかもあると思うんですけど、
うん、
なんかもうちょっとねこのなんつったらいいんでしょうね、この安定感が欲しいかなって思ってていて、
うんうんうん、
そうなの難しいよねっていう。でピアノ椅子とかもあるじゃないですか、う
んうん、はいはい、ピアノ椅子、
ピアノ椅子とかでもいいんですけど、あれはあれでちょっとあの結構音出るんですよね。
いやピアノ椅子はちょっと渋いかもな、選ぶんだとしたらだよね。もともとあるやつを使ってるのは全然いいと思うんですけど、
そうですね、
新たにピアノ椅子を買いましょうとはならないかもね、確かにね。
うん、だちょっとドラム椅子より座面大きくなるじゃん、で高さ調節もできるじゃない、
高さ調節できるね、うん、
そうなんですよ。確かにそれっていう、
いわゆるお互いオフィスチェアを使い合ってるわけじゃない。
そうですね、そうですね、
まあ、うちはバロンなんですけど、うん、
岡村バロン、
そうですね、鈴木さんのところはだからアロンやっててっていう感じで、はい、まあ、2つとも、うん、まあ、
定番ですね。
レンジは違えど、まあ、定番とされるやつ
なのかな、はいはい、まあ、あとは人気あるとこだとエルゴヒューマン、
はいはいはいはい、
も多いですね。
まあ見ますかね、うん、
うん、
最近だと、
はい、
なんかゲーミングチェアっていう選択肢もなんかあったりするのかなみたいな、
あー、う
ん、ツイッターさんとかの中の、ね、人では結構なんかちらほら見かけてますけどね。
あれはそうですね、座ったことがない僕もので何とも言えないですけどね。あのレカロっぽいやつでしょ。
ああ、そうそうそうそうそうそう、レカロっぽいやつ、レカロシートね、うん、フルバケットのね、
はい、これ
多分あのね2人でしか分からない会話にならないようにしなきゃいけないと思ってるんで
、はい、
車乗ってる人はすぐ分かるけどまあでもあれはあれあれでなんだろう、まあ、楽器を弾くってことを排除すれば、
はい、
もしかしたらバケット性能が安定につながるのかもしれない。
いやでもあれさ、
すっぽり包まれて、
どれぐらいのレカロなのか分かんないですけど、結構ガチレカロって結構きつくないですか。
ガチレカロはつらい長時間座ってらんないです。
あのですよね、
あのね、腰がさ自分の車の旋回性能をさ、うん、ちゃんとダイレクトに伝わるためのものだったりするじゃん。あれ
あの立ってた方が楽ですみたいになるじゃん。
飛んでがないようにさハンドルだけになんか回せるようにしてあるように作られてるから
そうですね、
当然つらいよ、当然つらい、うんうん、セミバケぐらいな気持ちの方がいいのかな。
あれできるのかな、リクライニングとか。
あ、もちろんできるでしょうさ。
うーん、
なんかだからセミバケみたいな感じだと思うよ、そういうのって。ゲーミングチェアって。
ああ、そうなんだ。
いや待てよ、一応見てみようか。いやいや、ゲーミングチェアってだけで調べてみると、うん、やっぱそういう感じだよ、うん、
はあ。いや、あのそもそものところで、リクライニング機能は必要なのかなっていうのもありませんか。
あ、必要ですよ。
あ、必要なんだ。
だって疲れるもん。
そっか、
逃げたいじゃん。まあ、うち言うてまあ、レクライニング全然使わない方ですけど、
はいはい、
それでもやっぱりなんかのブレイクの時にふわーってできたら嬉しいなってやっぱなりません。
あ、立っちゃうな。
他の部屋行っちゃう、立っちゃう、うん、まあ、性格によるのかもしれないけどね。
そうそう、
あとだってレクライニングってもともとそういうためのものでしょ
あれなんですよ、うちアーロンが好きなのが結局前傾姿勢にしたいからだけなんですよ、はい、一番が。
あ、前傾チルトモードね。
そうそうそうそう、だから、エルゴとかバロンってどちらかというと後ろ向きでしょ。あのリクライニングしてる後傾姿勢っていうんですかね、
まあそうだと思うな、
基本形だと思うんですけど
前傾のついてる椅子なんてだってもうないじゃん、ほとんど。
結構ある、岡村トガンとかでもあるよ。結構
本当に、
うん、
数えるぐらいしか、俺セイルチェアとそこのアーロンさんとぐらいしか、まあ、自分がそんなに詳しくないのかもしれないですけど見たことなかったんだけど。
あと何でしたっけ、最近ちょくちょくあのウェブ PR 系のやつで見るコホチェアって知ってます。
コホチェア、
COFO っていう、
知らないな。
なんかね、あのすごいアフィリエイトが多いからそこはどうかなって思うんですけど、
はい、エルゴヒューマンみたいな見た目だね。
エルゴヒューマンみたいな感じで、これ国内メーカーで8万円ぐらい。
あ、国内メーカーなんですか、しかも。
うん、
面白い作りしてね。これの何が気になるの、ちなみに。
値段かな、
安いからいいな。
安い安い、うん。どんなもんなのかちょっと座ってみたいなって。
4D アームレストって書いてるけど、高さ角度の調整だけでなく前後に動かして使われた、
いいよね。
前後に動かせんのってどうなの？うちは前後に動かないんよ。
あ、今もうちもあの旧アーロンだからできないんですけど、
はい、
それ結構大事だよなって思うところはありますね。
ギター弾くときにさ、うちあの肘掛けがさ一番下下げちゃって、ね、うんうんうん、一番外側に開いちゃうから、
うんうんうん、
で椅子をちょっと曲げた感じにして座るのね。
あー、なるほどね。そうそう、
だから俺は、はいはい、多分ね、魔女の一撃を食らったと思うんですけど、それで数時間やってると、はい、中途半端な姿勢になるんで。
うん、そうだね。
まあまあでもそればっかりはねどうしようもなかったんですが、なんだろうね、肘が引かれることによって何が嬉しくなるんだろうね、これね。
机の天板と直線にできやすい。
あ、ぶつからないってことか。
なんつったでしょ、距離が調整できるってことじゃないですか。うちは肘掛け大好きっ子なんですよ。
はい。なんか物書いたりするにはね、肘掛けっていいっす。
そうそう、だからギターとかベースを弾くか弾かないかによって多分椅子、求められる椅子が全然変わってくるんだろうなっていうのが あるんですよね。
そうですね、だからエディットとかするときに関しては僕肘掛けないときついっすよ。だからそれこそメロダインとかでパンパン修正してるときは、うんうん、もう肘掛け必須っすね、うん、プラスマイナス使いまくりでも天気落ちまくりなんで、
うん、うん、
で行って帰って行って帰ってみたいなことをやっぱ繰り返していくと、これを手で浮いた状態でやるのは結構しんどいなとは思う、はい、
そうっすよね。
なので肘掛けはまあそういう意味で言えば DW 触る上でっていうか、まあその今のうちの一連の動きの中では必須ですよね。
うん、
必須です。
そうそう、はい、まあ、あと椅子で行くのであればヘッドレストとか未体験なんであった方がいいのかどうか分かんないんですけどね。
いや、なんならだってうちバロンもあれですよ、ミドルバックなんですけどハイバックじゃないんですよ。
うんうんうん、
ハイバックに した方が寝れるんですけど、
うん、
しなかったのも一応なんか耳の近くになんかこれあんのやだなっていう、
あーそうだよね、
のがあったりしてて、だからそれがあってうちゲーミングは避けたんですよね、うん、
はあ、はあははあ、
だし値段帯ももっと抑えてくれるんで。
そうですね、
だからいいなって思ってたのもあったんすよね。まあ、なんだちょっと僕トッピーな設計のやつの方が好きな性格だから。
はいはいはい。
なんかそのなんかゴムっぽい素材のやつでさ、体をなんかいっぱい、なんか細いゴムがバーって敷き詰められてて、
うん、
なんかハンモックみたいにしてなんか動けるよみたいなやつもその当時あったんですけど、海外のやつで。
へー。
なんて名前かちょっと覚えてないんですけど、ただ鉄で重いみたいなフレームがすんげーってなったので最終的に、はい、まあ、ちょっとやめよっかみたいな風になったんですけど、まあ、定番行こうかなっていう風に珍しくなったんですよ。
なるほどね。いや、そういうことでいくのであれば、知ってる中で唯一なんですけど、ウェーブボーンっていうスタジオデスクとか作ってるメーカーさんが椅子を出してるんですよ、
はい、
これがボイジャーっていう製品なんですけど、メッシュもので、多分一番の特徴が今この話題になっていたアームレスト、これが回転するんですよ、
はい、あーくるんってなって下に行くんだ。
そうそうそうそう、だから完全に逃げられるって下げるとか取るじゃなくて、ギター弾くときだけこうふにゅってするよっていう。
だって椅子なのにビートクラウドからすごい面白いね。
そうそうそう、だからこうね、スタジオデスクとかと一緒に並んでるっていう、
確かにいいですね。
とかっていうのは、なるほど、アイディア商品みたいな感じですよね。
確かに。これ結局、あとさ、
はい。
座面がメッシュかメッシュじゃないかっていうのも結構さ、永遠に謎なままなんだよね。
ああ、それよく言われますよね。
私は言ってましたかね。なんかでも、
オフィスチェアとかも含めて、こう、椅子のなんとかを見てたりすると、大体この、メッシュ派かとクッション派が分かれるみたいなのがあるんですけど、あんまり実は気にしたことがなくて。
長時間座ってるんだったらメッシュじゃない方がいいんじゃないかって、うちメッシュですけど、
うん、
思うようになっているっす、正直。暑いとか涼しいとか関係なくない？関係ある？
あんまりね。
ないよね。あるのかな、うん、結構長時間座ってる方だと思うんですけど、耐えられなくなるのかな。
冬の朝一とかが冷たいみたいなことですかね、
みたいなこととかがもうなんかで見たことあるんですけど、冷てえなんて思ったことねえよって思うんですけどね、はいはい、正直そんなことないんかな。 パン位置で座ってんのかみたいな感じになりません？
でもちょっとその分かる気がするのは、冷気って下から上に来るじゃないですか、うん、足元冷たいじゃないですか。
まあまあね。
だからちょっとお尻が寒くなるかなっていうのはなんか想像はできなくはないかな。
そんなこと思うか。まあでもまあ、まあ想像はできるってことだね。
うん、まあでも暖房つけたら解決だよなみたいなところ
は全然わかんないわってなっちゃう。なんでなんかその、いや結局腰やらないための一番の措置だと思うんですけどね。そのはなんか張ってるとかさし、うん、でもどうなんですかね。ちゃんと座れるは座るって難しいじゃないですか結構、
うん、何言ってる
か分かんないけど、ね、なんか腰を立てて座るじゃないですけどさ、うん、
はいはい、
そういうのがしやすいのかなとかいろいろ考えちゃうんですけどね。
まあ単純にメッシュのが蒸れないし
いいのかね。なんか下手るの早くないって思っちゃうとこもちょっとだけある。
あ、
まあでもそうは、ね、そうは言ってもでもうちもねこれだって何年使ってんだってから座ってますからね。
あ、逆にあれかもしれないですね、その比較的手の届きやすい価格帯のメッシュはちょっと怖いかもしれないですね、そういう意味でいくのであれば。
うーん、
割と定番って言われてるようなものは全然大丈夫だと思いますけど。そうなんですよ。でしかもこの椅子ってやっぱ前提として合う合わないってめちゃくちゃあるじゃないですか、
体にってこと。
うん、好みというか。
そうかもね、うん、
だからやっぱりこの、人気のある定番で名前よく聞く椅子が安心かと言われたらちょっと怪しいところはある。
じゃあどうやって買うの。
やっぱ座りに行くしかないと思うんですよねこれ。
でもこれ地方になかなかなくないか。まあうちらはでもまあ座りに行けるね、大塚家具とかでよく。
そうですね、
まあ座りには行ってるけどね。
うん、
確かにね。
椅子ってやっぱりこれもいろんな意味で大きいじゃないですか、うん、金額的にもサイズ的にも。
そう
だ、ね、だから簡単にちょっと思ったのと違ったなって言って手放したりとかしにくいと思うんですよ。
しにくいんじゃない、売りづらくないこれだって。まず廃棄処分するにしても結構かかる。そう、
まあ粗大ゴミにしても重いしねみたいな。
まあそうだよね、やりづらい、
うん、だと思うので。あ、椅子は結構やっぱりちょっと特にいいの欲しいよっていう時にはスピーカーより下手したら長く使うことになると思うので。
そうだね、うちもそう、うん、うちのだからでも経緯で言ったら、まあその直図割りから始まってテーブル椅子みたいなやつ、四つ足のなんか
食卓のやつね、
食卓テーブルにありそうな椅子を使うようになってリクライニングしないってなって、
はい、
しんどかったですね。木のやつでしたわ、懐かしい、
うん、
思い返せば。でそれがしんどくなったタイミングで
、うん、
アスクルかなんかに行きましたね、
はあ、
アスクルで、ね、うん、座面と背もたれが90度のままリクライニングするっていう不思議な機構だったやつ、はははは、
よくあるやつですね。
よくあるですかね。
あの1万円以下とかだと、
あ、全然、でも全然 3,4 千円だったと思います
よ、うん、でしょうね、
その高いやつ買うか気持ちになってなかったですからね。それであれでなんかわやっとリクライニングできるなったと思ったんだけど、なんかブランコみたいになってたんですよ最終的に。ギコギコ、
あ、逆に疲れるやつだよねあれね。
ね、なんとなく泣くようになるんです、うん、
そうですね。
だここまでは失敗の経験なんで、
はい、
まあ、ぜひこう聞いてらっしゃる方々にはこれの苦しみを分かち合いたくないなと思う、うん、まあ、できればそのよりちょっといいやつに行ってほしいなっていうところなんですけど、そうですね、まあ、そこから僕バロンですのは飛び降りたっすね。なんでだからこの間言ってたような、あの本当にこれはいるのかみたいな気持ちになりまくったっす。
うんうん、
はい、
まあでも今ほら幸いにも在宅ワークとかがすごい取り立たされてたじゃないですか。
ええ、
それなこともあって結構家具屋さんとか、それとそれこそあのニトリとかイケアとか、
うん、
行くとオフィスチェアめちゃくちゃ種類あるんですよ。
ってことはじゃあ座りやすくなってるってことなのかな。
うん、多分、
ねえだろ、
ニトリオリジナルのゲーミングチェアとかありますよ。
あー、いいんじゃないですか。
なんて言ったでしょう、選択肢とかはかなり広いのかなとは思うんですね。はいはいはい、
なるほどね。
当然そっちでやっぱりねお値段以上みたいな感じでお手頃価格ですし。
うん、じゃあうちら側の感覚からして、
はい、
まあじゃあ椅子のパーツごとに並べてみていくと、まずヘッドレスト、
いらん。
これなぜいらないですか。
これはちょっと普段アーロン使ってるからかもしんないんですけど、
はあ、
椅子でリクライニングしてこう体を休めようっていう発想がないんですよ
鈴木さんはね。
うん、なるほど。そのあった時に邪魔くさいかな。
うち小型のレストだったらいいのかなって思っちゃう。ヘッドレストだったら首支えられるの結構いいなって思っちゃう。後傾でカタカタするから、あの全部を包み込むようになったらちょっときついかなって思っちゃうんですけど、正直それだとなんかあの、まあ、頭で手後ろに手組んでミックスチェックとかした時に、まあ雰囲気、まあ聞こえ方変わるじゃないですか、当たり前に。
まあ誤差みたいなもんだと思いますけどね。
まあでもそんなことになると思うんですけど、
はい、
僕はすごく気になるタイプなので、そのヘッドレスト包むタイプはあまり好きじゃない、うん、まあだからヘッドレスト小型だったら便利かもねって、その長時間何かをするときだったら、あの少しよたれかかりながらカタカタすることもするので。
ああまあまあネットサーフィンするときとかはね、いいよね。
あとなんか脳死でとりあえず鮮度とかをどんどんボンボンぶち込んでいくときとかなんて、まあ、前向きになんてなってないんであ
そうなんだ
全然全然なんかあれですよ、グルーピングして一気にポチンポチンポチンとか出てきて、完全に後ろ向きですよ、あの後傾ですよ
あなんそうなんだね、
割とね。なんでうちはちっちゃいやつだったらありかなと思うっすね、
うんうんうん、
じゃあ椅子の部位下がっていきますよ。
はい、
座面じゃなくてランバーサポート、これいりますか？
ランバーサポートは大事ですよね。
これうち逆にないんですけど、あれ大事ですか？
そうなんだ。まあ、なんつったでしょう、あってあるに越したことはないんじゃないかなとは思いますよ。
一応あの知らない方のためにあの簡単に説明しますと、腰をサポートするやつです。
そうです、の腰の位置を、
背もたれのところになんか器具みたいなのがカチャッとはまって、そこがカチッとなるようになります。
押してくれるんですね、背中側を、
はい、
後ろから。でなんていうでしょう、こう S 字に保ちやすいみたいな
っていう、なんか健康器具みたいなやつがあるんですけど、
うんうん、
これつけるかつけないかで1万か2万ぐらい変わります。
あ、そうなんだ。
大体、まあ、もっと安い時もあるかな。外付けのランバーサポートもありますよね。
あ、そうなの。へえ。
どれぐらい効果があるかちょっと未知数なんですけど、じゃあ割と必要派なんだ。でも前傾で動くんでしょ。
うん、そうですね。
前傾なのにランバーサポートって必要なの？
腰までは、
腰までは後ろなんだ。
座面に当ててるかな。
ああ、これ面白いですね、この話ね。
はい。
うちはあったら便利なのかなってところなんで、今でもずっと使ってきてないんですよね。
いや、ランバーサポートを、そ
う
そ
う、もう使わないっていう選択肢がない
し、押さなくするとってなんかできたっけこれ。
わかんない。
あ、できますね。あ、うん、なんかね、腰がおなんか落ちてくところが感じがするね。
もう必須だ。
ど
っ
ちか
って、
まあ、
使ってる使ってるっていうところがあるか。でも元々でも使ってなかったんじゃなかったっけ、ランバーサポートなんて。もうなんてって言ってるぐらいですよ、うちからすると。
でもアーロンってランバーサポートで昔から全部ついてるんですよ。
ついてるのか。あ、はい、なるほどね。内側は多分オプションなんですよね。あのはめるプラスチックのタイプのやつだから、余計イメージ湧かなくて、まあ、アリ派となし派が今これで、まあ、1-1ぐらいですね、
うん、多分ね、それに慣れてるからドラム椅子がふわふわしてるっていうのもあると思うんですよね。
あ、いまいちピッとビシッと来ないみたいな。
そうそうそう、なんかね、
あ、
こう、
あ、なるほどね、
ふわふわしちゃう腰が。
面白いね。じゃあもしかしたらあったら嬉しいかもしれないし、まあ、ここはでもやっぱ座ってみてですわな。
うん、そうですね、
まあ、できればね、
うん、
じゃあ次行きましょうか。
はい、
肘掛け。
肘掛けは高さ、
これどれが一番、どれが一番、そう、まあ、機能必須は何だってやつですね、これ人に。
高さ調節。
うん、見てるです。
はい、
これ肘回転した方がいいですか？
あ、
これするかしないかでまたこれ1万ぐらい変わります選ぶ場合
は難しいとこですね、この間が回転するのはいいと思うんですよ、
うん、
で回転することによってで、
はいはいはい、
あの堅牢感が失われるんだったら動かなくていいかなみたいな。
これ固定だったらやっぱ安っすよね、いらない。
固定だったらね、固定だったら低いのが多いかな、あの印象として。
いる？
固定だったら、
うん、
まああるかなしで言ったらあった方がいいのかなと思いますけれども、固定だったらその椅子選ばないかもしれない。
ギター弾けないよね。
うん、
まあ、弾けなくはないけど、もう前の方にちょこんと座って斜めになるしかないよね。
そ、腰がねやられるんですよ結構。
はい、私ルートですねこれで。
いや、うちもそうだからね。
まあなんかそう、できれば取り外しができたらなおかなのかな。だったらカラなのかな。
いやでも取り外しができ
たら、外してからさ
外さないよな。
うん、そうだよな。
それはなんかね、しない、絶対しない。
椅子さ見に行った時にさ、僕絶対だからやっぱ肘掛け見ちゃうもんね。
肘掛けはねやっぱね大事ですよね。
大事っていうか、そのどういう風な機構をするかによって今までの苦しみが解消されるのかみたいな。だからさっきの回転するやつみたいなのがあるよっていうのは結構面白くて。
そうです、あんま見たことないですよねこの回転タイプ、
ね、ないね。これどれぐらい持つんだろうねって、うん、次にその耐年耐用年数のこと考えちゃうんだけど、
はいはいはい、
どういう機構なのかとかさ。
そうですね。
ちなみにうち肘掛けの素材自体は、
はい、
うちプラスチックに毛が生えたような感じなんですけど、
は
い
はあ、
これ、ね、5年ぐらいで割れてきた。
あ、そうなんだ。
メーカーさんに、うん、岡村だよね確かバロンって。
そうだね、岡村だね。
で岡村に電話するところがなくてファックスで注文すんだよ。
ほう
なんだそれって思ったんですけど、なんかこのご時世ですよ、
うん、
なんですけど、まあ、だからそういう不便さはあるけど物は届く。
うんうんうん。
アーロンとかになってくるとどうなるの？
今年交換しましたよ。
それってただなの？アーロンってさ基本的になんかガス以外はだいたいフリー交換なんじゃないの？何年かは
12年かな
の間だったらレストも交換対象、はい、フリーで。
うん、確か。ただうち保証書なくしちゃってでめんどくさいやと思ってアマゾンでバナナクッションと
漫画クッション
バナナクッションっていう
バナナクッション、
座面のとフレームのこの干渉をなくす通称バナナクッションと言われるやつがあるんですよ、うん、
肘掛けの話をしてる。
交換したパーツっていう意味だよ。一緒に交換したよっていう。
ああ何か、じゃあレストじゃないところのやつのバナナクッションってやつはレストのパーツじゃなくて
別
の
もの。違います違います。
ああそうなんだね。はい、
はい、
結構さ、
はい、
アーロンのやつ肉厚じゃない。
パームレスト、そのアームレスト、
そうそうそう、アームレスト自体が、
うん、そうですね、そうですね。
それ自体あれって選べるの？薄いやつにもなったりするの？
なんないんじゃないですかね。
もともとがあんな感じなのかな
多分。
あれでも恩恵でかそうじゃない？
うん、そうだね。
うちは結構逆を言えばクッション性能はゼロに等しいんですよ。
バロンはそうですね、プラスチックだもんね。
プラス、まあそうだね、上がなんかプンなんかなんていうのサラサラした感じなど
は
なってるけど、ウレタンみたいなやつは入ってないし、まあこれはこれでこんなもんなのかなと思ってたんだけど、
うんうんうんうん、
アーロンとかの現場だとムニムニするぞってなるわけですよ。
そうですね、確かにそう言われると。
あれって旨味あんの？
え？
あれって旨味ある？やっぱ楽だったりする？結構ここら辺が聞いてらっしゃる方も気になるんじゃない？
多分。あ、でもあれだよ、柔らかいから肘は痛くないですよ、間違いなく。
あ、なるほどね。まあいいのかな分からんなこの話だとまあ今でもうちはでも普通に必要十分だからな。ムニムニしたらもしかしたらいいことあんのかなって思って聞いてみたっていうのがある。
分かんないっていうのが正直かな。
なるほど。
はい、
じゃあ次あれですね、座面は好みですよね。
そうですね、
座面が前後するかどうか、これ大事？
あ、前後させてみたいかな。
およあんま必要ないかもしれない。結構椅子の受けなんかね、予算のところというかいいやつになってくると座面自体が前にスライドしたり奥行ったりとかする、はい、まあ多分アーロンもするでしょ。
しないしない。
あ、しないの？
はい。
あ、しないか。あ、これ固定なんだ。
その代わり前傾なんだよね。
ああ、そう、
なるほど。だからアーロンの弱点ってそういうところに意外とあるかもしれなくて、合う合わないもそこなんですよ。日本人の例えば小柄な人とかだとちょっと辛いかもなとか。
一番アーロンに限った話で言うんだったら ABC っていうさ、サイズ別に体型別にあるじゃない。
ありますね。
なんで小柄な人だったら A とかになるだろうし、なんかそのヒップホップのプロデューサーみたいな感じのデーンって感じだったら C なのかもしれないしっていう風な、そういうイメージはあったんですけど、座面動かせないんだね。
座面動かないですね。
こっちは逆に普通にサクサク動くから、そういうのがなんかあれなのかと思ってた。普通だと思ってたわ。まあでも確かにうちは前傾がないからね。
そうだね、そうだね。
確かに前傾チルトは一時期欲しいなと思った時はあったんですよ。
はいはいはい。
前傾モードに体がやっぱなってる時はなってるから、うんうん、鍵盤が目の前にあるわけじゃないですか。どうしてもやっぱ前、うんうん、腰が前に行くというか前のめりになりますよね、はい、猫背になる
というか。うち後傾にすると画面見えなくなるからね。
え？
なんで？ちっちゃ、文字がちっちゃくて。
おじいちゃんじゃん。
いや結構遠くてちっちゃいんだよ。
確かに鈴木さんちょっとちっちゃいかもね。
うん、
行って見てた時はあるけど、おっていう風になるかも。
作業領域を優先みたいな感じなので、だから前傾の方が楽なんだよね。
はいはいはいはい。でも実際なんかさ、集中してくるとやっぱ人ってさ、前向きというかさ、前かがみになってこないですか。
なんでなりますね、なりますね。
前前傾チルドがついているやつがあるんだ、結構その数あるんだったら確かにこう見てみたいなっていうのはあるかな。うち3つぐらいしか知らないんだよな、うん、大阪とかで見てたようなつもりでいるけど、
はあはいはい、
あんまり数は正直わからない、まあまあ、
多くはないよ、うん、多くはないけど全くないわけではない。
まあまあゼロではないよね。
はい、
なるほどね。じゃああとは コロコロ。
コロコロ？
一番下のキャスター。これ便利、うん、これなんか何でもいいと思うんだけどさ、そんなことないの？
あ、ウレタンとあれがあるよね。
あれね、何でもいくね。うん、ダメ？
何でもいいっちゃいいけども、例えばフローリング直のだったりすると、
うん、傷つくつかないとかあるよね。
うん、結構えぐるよ。
あってことは、あの椅子の下にマットとか敷いてる人とかっているけど、うん、あれの地の方でやってんのかな。
ああそうだね。あとはその絨毯だったりすると沈んじゃうんすよね、あの逆に。だからコロってしたい人は、うん、まあ変えられるし、あれは変えてもいいんじゃないのかな。
そうかあそこって結構いろんな替えパーツがあるのか。
うん、ほぼ変わるんじゃないですか。
変えたことね。
うちありますよ両方。
意外ですね。
まあ、2000円3000円ぐらいで買えるので。
ああ、何それ、あれなの、社外品のやつみたいなのつけれるもんなんだ。
うん、つくはず。
ああそう
だ、大体つくんじゃないかなと思います
けど。はいはいはい、
まあ、あの調べて買ってくださいって感じですけどね。
まあまあ、でも初めて聞いたそんなの。だから逆に、あ、そういうパターンもあるのねっていう。
そうですね。
なるほどね。そう考えると面白いですね。あとはあれですね、新品オア中古みたいなとこもあるじゃないですか、椅子って。
うん、新品の方がいいと思いますよ。
その心は、
うんと、癖つくもん椅子って。
ああ、まあね。
あとは、うんうん、特にどう下手ってるのかが分かんないかったりすることもあると思うので、
うん、
椅子を中古で買うメリットっていうのはあまり金額以外にはないかなとは思いますね。
何年ぐらいで交換を考える？
壊れたらでいいと思いますよ、そこは。
うち逆に中古で買う型だからな。
そこの心は逆に
圧倒的に安い。
うん、
オフィスバスターとかでバロン買ったら2万、下手したら3万ぐらいからで買えちゃうよ多分。
そうですね、
普通に定価で買ったら15万ぐらいですよね今多分。
バロンもね、物によっては20超えますね今
でしょ。って考えたら、はい、20万椅子に出せるかって言ったら出せない人の方も多いと思うんだよね、普通に考えて。
うん、まあね、そうでしょうね。
ってなってくると、はい、最初はその中古のやつとかでも別にいいんじゃないっていう気がしちゃう。 あと、うん、何年使うかにもよるけどね。あと確かに癖がつくっていうのも確かに分かる。
うん、
他の人ちょっと難しいけど余裕があるなら確かに。で、ただ保証だけ、その保証書なくしちゃったんだよねって結構俺だからさっき決定だね。
まあでもあれですよ、
俺もやりそうと思って。
多分問い合わせたらやってくれるんですよ。
はいはいはい、あ、そうなんだ。
うん、あの買った店は分かるし。
はいはいはいはい。
でも金額も2000円3000円だから別に
いい。ああそうなんだ、なるほどね。うん、結構いい値段するかと思ってたけど、ワロンって、あ、じゃあ、じゃあアーロンってそこまでパーツ自体高くないの？
まあ一般のパーツとかはね。バナナクッションも1500円とかですよ。まあ純正品じゃないけどね。
はいはい、
純正品とほぼ変わらんみたいな。
ワロンのさ、ハイバックのさ、頭だけで 2,3 万するんだよね。だからさ、椅子のさパーツってさ結構いい値段すんだなって思って。
あ、まあ交換するパーツかつけたままのパーツかによるんじゃないですかね。ま
あ、そうか、その辺もあるか。
うん、
なるほどね。
まあアーロンとかも中古いっぱいありますけど。
あるね。
うん、多分中古だったりすると全然10万切ってると思うんですけどね。
はいはいはい。
中古は基本保証効かないし。
効かないよね。うん、
うん、
だから意外とその、まあ、値段帯によってだとは思う。確か新品買えるのはもちろん買った方がいいに決まってんだけど、
うん、
なんかいいやり方ってありそうなもんだよねって思うとこではあるっすよ。
まあね、難しいとこっすよね。結局そこも結局コストを優先するかどうかがだけだとは思うんですけどね。
岡村とかはでも結構行かれたりするのも見てるから、
うん、
リラクゼーションが、あのそれこそあのリクライニングが、リラクゼーションってリクライニングが行かれるみたいな、レバーが引かなくなっちゃったとか、
うんうんうんうん、
で保証3年とかなんですよ確か。
うん、
だから12年って超いいなって。だから定価で買うんだとしたら俺バロンじゃなくてあのアーロンだったらいいかなって思っちゃう。
そうですね、
うん、
うん、
国産のやつだと 2,3 年で切れちゃうから、
うん、
っていう気持ちになるって考えたらだったら俺中古でいいんじゃないっていう風な頭になるんですかね。
あ、なるほどね。
うん、
まあでも今岡村バロン見てますけど、
うん、
安くはないよ
今。オフィスマスターズとかで見ていると3号とかであるよ。
うん、から10万いかないぐらいですよね。
そうだね。 程度が多分超いいやつだったりすると10万いかないぐらい、88とかですかね。割とここら辺があとはどうなるかですけど、まあ、ちょっとバクチみたいなところもありますからね、ここら辺は。
そうですね。
だからなんていうのかな、そこを込みでどう思うかみたいな。肘なしの、はい、うん、なんだろう、バロンだったら今オフィスバスターズ見てるんですけど、
うん、
中古の B クラス程度がまあなんか中途半端な感じ、
はい、
めっちゃ新しいわけでもなく、だったら1号です。送料2000円なんで、1617、まあ、2万円いかないぐらいで一応買えます。
うーん、
ただ肘はない、肘がないバロンどうなんだろうなって思うんですけど
いや、わかんない
わかんない、確かに使ったことないからこれ、うん、なんですけど、でもそういう金額で買うこともできなくはないだし、 なんかその椅子としてのスペックは十分に感じられると思うんだけど、
うんうんうん、
肘付きで2万7000円ぐらいですかね。
なるほどね。
っていうのも
難しいですね。
ありかなと思うんですけど、まあなんかね、この辺難しいですけどね、まあ、自分の持ってる椅子の中の判断とそうですけど、スチールケースとかまたね別なやつだったりとかするとまた値段も変わってきたりするんですかね。
そうですね。だから総合的に考えて、
うん、
なんか選びやすいかなって思ってるのはエルゴヒューマンとかなんですよね。
あ、そうなんだ、
うん、
エルゴヒューマンって一時期さ結構泣くっていう話なかったですか。
泣くというのは
椅子が泣く、キーキーキーキ
ー。あ、それはほらアーロンだってギコギコギコギコうっさいです
よ。ほんと言う、
うん、言う言う。ほら
やべえ、言わない、鈴木くん言わないよこっち。
あ、そう、
唯一岡村強いかもしれない、そこに関しては唯一とか言うなって感じですね
だからあれですよ、あの動画撮ってたりしていて
キーキー言うんだ。
キーキーっていうのとは違いますけどね、歪んでる系の音じゃないですよ。
全然言わないよ、たまたま当たりなのかもしれん、これに関しては。
まあどれぐらい遊びがあるかとかにもよるんだとは思うんですけど ね。
結構これでもでけえ発見ですね。これ気になる人気にならんすか、
う
ん、結構。
まあ うるさい椅子はねあるよね。ピアノ椅子とかもそういうのがちょっと気になるじゃない、は
い、あー確かに。
だからほら溝口さんとか自分で椅子作っちゃうって。
溝口さんって誰？
溝口はじめさん、あのチェリストの。
へー
は椅子売ってたはずですよ確か。
全然知らないです
あの世界の車窓からおなじみ水口さん。
てんてんてんの人が作ってんだ。面白い。
まあこれも答えが出ませんからあれなんですけれども、なんか皆さんも今使ってるやつとか逆にこれいいよみたいなものがもしあれば、
う
ん、
はい、
ぜひぜひ教えてください。
はい、
ということで今回のポッドキャストについてのご感想、ご提案とのコメントお待ちしております。
はい、
YouTube でご覧の方は動画のコメントに、ポッドキャストでご視聴の方は X までお気軽にコメントお待ちしております。はい、また YouTube のメンバーシップも行っております。今後メンバー限定のコンテンツも増やしていきたいと思っておりますので、ぜひご検討いただければなという感じでございます。
はい、
はい、ということで今回もご視聴いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。